さあ、あなたの願い叶えましょう。着物の和装館の提供でお届けします。和を思う館とお書きして和装館。今朝も笑顔とお着物、池田紀之社長スタジオインです。おはようございます。
よ
ろしくお願いします。さあ、質問をいただきました、はい、池田社長桑本さん、このコーナーに初めて質問をお送りします。高校3年生の末娘につきまして、20歳の集いに合わせて早めに和服の予約をしようと思っています。どういったことに気をつけたらいいでしょうか。最近の流行といったものはあるのでしょうか。教えていただけると幸いです。どうぞよろしくお願いします。ラジオネーム、こちらはアラカンさんからいただきましたね。
はいはい、ね、末娘さんおめでとうございます。
本当ですね、
はいはい、気をつけることってね、今振袖ってね、もうインターネットで、その EC サイトなんかでも借りられたり、もっと言ったら買うことも購入することもできるんですけど、やっぱりその20歳の集いの当日、それからまあ大体前撮りって言って、せっかくの晴れ着なんで、撮影してアルバム残されるんですよね。だからまあ前撮りとか、集いの後に撮るのを後撮りって言うんですけども、どっちにしたってその時と、まあ最低でも2回を切るんですよ、はい、だからその2回の着付けとかヘアメイクがどうなってるんかとかね、そういうのもやっぱり調べられた方が、そのパッと飛びついて、あと全部自分でせなあかんやったら、結局お金も手もかかるんでね。
本当だ、
そうそう、だから安かろうやけど、結局トータルしたら結構お金がかかったりもするんでね、例えばうちなんかやったら基本的に今言ったの全部もうセットなんですよ、
はい、
だから、当日と前撮りと2回着付けと全部うちが手配しますんでね、
住所をお書きではないおそらく山陰放送機ね、
そうそうそうそう
BSS ラジオをお聞きですので、
そうなんですよ、その辺のことを調べられて、あるいはアフターもあってね、ほんならレンタルやったらレンタルでどういうふうに返すんかとかね、でお買い上げやったら後々のこともあってね、そんなんもう手前の話になると、和装館は買い上げの場合は10年間染み抜きとか簡単なやつは
お手入れ
10年間お手入れ、
しっかりでございます、
はい、そうそう、お手入れはずっとうちが面倒見ますんでね、そういうのはやっぱりちょっと気をつけられた方が、パッと値段だけで
ね、そうですよね、
そうそう、やっぱりトータルで、
まあ、一緒に一度のことですから、やっぱり職人専門家ね、プロに任せた方が安心ですしね、
そうそう、あとうちやったら振る舞い講座って言ってね、何回もやるんですけど、要は当日ね、初めて来てね、もう要はその作法とか分からへんからいや変な話けどね、トイレ我慢することがあるんですよ。
はあ、
もうトイレも分からへんって言ってね、
どうやってすればいいのか、
そうそうそうそう、だからうちはね月に1回振る舞い講座ってやってて、来てもうてそういうの全部教えるんですよ、
正直言ってね、うちの娘も、ね、当時はまだ、成人式、今18歳で成人で、大体20歳になる時に20歳の集いってやってるとこ多いと思うんですけども、当時は成人式だったと思うんですけど、見に行ったんですよ、送って、なんとなくぎこちない歩き方もね、あれもったいないですね。
そうなんですよ、
ね、
そうそう、だからまあ最低前撮りで1回着とくとそれだけでもだいぶ違うんで ね、
ますよね、
もう繰り返しやっぱ言うとかんと抜けちゃうんでね、
はい、
これもうめちゃめちゃ簡単なんですよ、
はい、
別に何も古い着物のために特別の作法なんてないですよ、トイレ行くのなんて、
はい、
別にまくればいいだけなんですよそうで、いや本当に、
ね、
ただやっぱり高級品やから緊張して、あるいはこうちょっとずれた時にね、裾踏んだりどうしたらとか、やっぱりそういうのがちょっとしたことなんです。何も難しくないんやけど、
まあ簡単に言うと慣れですよね。
そうなんですよ、本当に全然もう何回も言いますけど、着物って着慣れると洋服より楽なんでね、
いや本当です、
そうなんですよ、まあ、そんなんと、あとは流行があるかという話なんですけど、やっぱりね、振り袖もファッションなんでね、あるといえばあります、最近やったらどっちか言ったら大人しめの色で柄もあんまり多くなくって、すっきりしたんが流行りって言ったら流行りです、ただね、振り袖とか着物のいいとこはね、片っぽでお母さんとかおばあちゃんの振り袖を着てても浮かないんですよ。これがいいとこなんですよ、着物世界は。
いや、まさにうちの娘がそうでした、はい、
そうなんですよ、
うちのかみさんのね、
そう
でしたから、もちろん帯とかまたその辺は変え、
そうなんです、
あの時お世話になりました、
いや本当そうなんですよ、
お世話になりました、
それがいいところですよ、まあそのまんまされるとね、やっぱりその昭和の色とかしちゃうんでね、ちょっと小物変えるとか、クワムさんとこみたいにちょっと帯まで変えられると、本当にもう今風になるんでね、そこがいいとこやから、 あんまり流行とか思われんと、行ってやっぱり自分が気に入ったのをされるのが一番ですよ。
は
い、でね、うん、一番大事なのはね、はい、やっぱ私はね、やっぱその二十歳の集いとかを何のためにするかっていうのが、すごい大事で。
おりおりおっしゃってましたね。
そうそうそう。うん、これもうせっかくでお話させてほしいんやけど、はいはい、昔で言うとちょうどね、この間秋篠宮の久仁親王が、あの青年式でされてましたよ。 あれの要は今晩なんですよ、はい、うん、それこそ皇室っていうのは昔からああいうのを青年式、男性やったら元服ですわ、うん、
はい、
元服とか青年式、はい、女の人やったら成女式って言って、うん、あの本当に大人になる大きな大きな区切りなんですよ、うん、はい、で冠婚葬祭って人生の大きな節目の儀式のことを冠婚葬祭ってみんな言うてはるけど、はい、意外と知らんやけど、青年式、いわゆる二十歳の集いって、はい、冠婚葬祭の冠なんですよ、
うんうん、
一番最初の実はめちゃめちゃ大事な儀式なんですよ、はい、
うんうん、
だからこの間久仁親王が、テレビ見はった方どんだけやるか分からないけど、着物にこう冠っていうか黒いのかぶってあって、ね、あれが日本人の冠なんですよ、
ね、
だからヨーロッパみたいにキンキラキンじゃなくて、日本人は奥ゆかしいんで、ああいう黒いのパッと、
ね、なんか厳かな感
じでね、そうそうそうそう、あれが実は冠で、あれをかぶって、はあの大人になる線を引くのが、要は、はい、あの青年式なんですよ、
はい、
でそれがあの江戸時代が終わって、うん、そのあの要は身分制度とかなくなったら、はい、だんだんだんだん一般の人はしなくなったんですよ、うん、あいつ皇室以外は、ね、そうなんですよ、はい、それを実は戦後、うん、埼玉県の蕨町、うん、今の蕨市っていうとこがですね、はい、の青年団がもう焼け野原になった日本をこれから元気にしてくれるのはもう若い人しかおらんっていうので、うん、はい、青年祭っていうのをやりだしたんですよ。
あ、
これがね、1946年の11月22日に蕨町、うん、今の蕨市が青年祭をされて、はい、なんと1949年の1月15日には政治の日ができて、全国でそれが やりだしたんですよ。わずか2年間でドワーって全国広がったんですよ、
1946年昭和21年ですから、
そうですよ、
戦後すぐですよ。
そうなんですよ、ね、それで改めてみんながこの昔の青年祭っていうのをやろうっていうので、だからそれに当たるんですよ、はい、
うん、
で江戸時代は黒の振り袖着てたんですよ。黒っていうのが一番格が高いんで、一人に5つも入れてたんですよ、うん、それぐらい大事な儀式で、うん、それに習ってその頃は本当に士族とか位の高い人しか振り袖着れなかったんやけど、今はみんなが振り袖着るようになったん
です。なるほど、
それはやっぱり豊かになれたからね、うん、
はい、
そうなんですよ、だから本当に振り袖っていうのは巫女の人の第一連想で、でなんで袖が長いかって言ったら、長い袖を振っていい声を呼び込むために袖が長いんですよ、はいはい、うん、でいい声が入ると、うんうん、それこそ縁をとどめるのに透明袖に変わるんですよ。だから昔は黒の5つもの振り袖やったから、本当に袖を止めたらそのまま黒留め袖に変わったんですよ、
うんうんうん、
でその染めをあの止めた残り切れですよね、袖、それで産着作ったんですよ、
はい、
うん、そういうふうに
つながってるんですね。
そうなんですよ、ね、それぐらい大事な儀式なんでね、ぜひぜひその同窓会じゃないんだよでもう一つ言うと私はやっぱりそのレンタルもね、言ってくれはったら対応しますけども、ね、ほんまは買われたらいいと、だって縁をとどめるためのそういう、うん、あの、うん、母のね、親、はい、親の祈りのこもった衣装やからね、
はい、
ほんまは買って何回も何回も着て袖を振って振って、本当に家を入れはらんとね、レンタルしたらうちに縁が来ませんよ、和装館に意味ない返してもうたら
面白い。
そうでしょ、
ああ、
いやいや、
レンタル会社に縁が入ってくんだ。
そうそうそうそう、うちばっかり縁来ますやん。だからほんまにあの着付け教室来られてね、うちのね、ほんで着付け覚えて何回も来たらいいんですよ、
はい、
うちね最高記録はね、結婚するまでに19回来て結婚した子いますよ、
素晴らしい。
振り袖
たっぷり縁を貯めて、
そうそうそうなんですよ。ほんで実際振り袖で着物が好きになって、うちの着付け教室来て、うちに勤めてる子も何人もいます
ご縁ですね。
そうそう、そのまま増加入ってる子もいっぱいいますよ、
ご縁ですね。
うん、だからほんまに着物っていつもけどね、楽なんでね、別に着慣れると、はい、ほんと着物楽やし、姿勢良くなるしね、はいはい、
うん、
でね帯でガッとね、お腹押さえるんで丹田に気が下がって、そうそう、イライラしなくて落ち着くんですよ、だからこの優しい日本人って着物が作ったって言われてるんで、ぜひぜひ来てください。それはレンタルも受けますけど、ほんま心の中では
でも社長のあの一言、なるほどと思いました、
うん、
なるほどね、
そうなんですよ、
はい、どこに縁が入るか、
そうそう、
レンタルだと、
そうそう、
ね、レンタル下方に入っちゃ
う。レンタルはね経営的に言ったってね、結局1万円持ってて何回でも貸したらいいんでね、会社も楽なんですよ、儲かるんですよ。
ほら、 こういうところちゃんと本音で語ってくださる池田社長、
ね、儲かるんやけど、それって良くないと思うんですよ、はい、私だからやっぱ 買われた方がいいし、うん、うちは10年間面倒見ますんでね、はい、10年間アフターもついてるんでね、うんうん、でそうせえへんかったら川上の職人さんの仕事がなくなりますよ。
あ、本当だ。
もうね、ほんまにね、今ね、本当に職人さんのね、本物の手の人ってね、どんどん減っててね、後継者いないんですよ、はい、だって振り袖で、あの、で作る人がないですもん、うん、レンタルでぐるぐるぐる回っちゃうんで、新しいのいらないって言われて、
は
い、
なるほど。
それもあるんですよ、その日本の文化のためにも買ってください、うん、
分かりました。
はい。
いやー、そんな感じ、ラストに近づくに従って盛り上がってました。
いやいやいや、
ラストスパートのこの凄さ
とか、桑山さんのところにお母さんの振り袖でもいいんですよ。
ですよね。
そうしてね、次の世代に買ってつながったんですよ、うん、
分かりました、うん。さあ社長、今後のご予定など
は。そうそう、今お話したみたいな、うちね、着付け教室やってるんですよ、はい、7回で切れるようになって、はい、プライベートコースっていうのがすごい人気で、もうその方とうちの担当とすり合わせて、スケジュールを7回分組んで、もうマンツーマンで指導しますんで、うん、今もそっちの方が多いんでね、
ですね、
はい、ぜひぜひ問い合わせてください、
はい、
で切れるようになりましょう。
本当だ、はい、ね、はい、詳しくはですね、和を思う館和装館で検索しますと公式ウェブサイトもございますのでね、
はい、
当コーナーどんな質問でも、はい、もうはのみならず、はい、人生相談でもいいです、はい、本当に、はい、当番組までお寄せください、
はい。
今日も笑顔とお着物でスタジオイン、池田紀之社長でした。どうもありがとうございました。
山や川をはじめ針一本にまで神様が宿ると信じ感謝し、自分を周りに合わせようとするのが和の心。和を思うと書いて和装館、ご来店お待ちしております。
あなたの願い叶えましょう。着物の和装館の提供でお届けしました。